ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めたいと思います。今日も美香さんと対談を取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はなんか何の話しようっていうことなんですけれども、
今日はね、うん、あの美意識というか、まあ、意識っていうことでお話しさせていただきたいなと思ったんですけれども、たまたま先日ね、私なんかエリさんのお母様をちらりあのお見かけするシーンが実はありまして、なんかでもすごく、もちろん、まあ、都会にお住まいのあの奥様って、綺麗な奥様っていう感じなんですけど、すごくやっぱ美しい方だったんですよね。で、後で、あの、もしかしてあの方はお母様ですかっていうふうにあの聞いたんですけれども、とね、お母様やっぱり普段から意識は高いんでしょうか。
いや、もう美意識の塊だと思う。
そうなんだ、うん
うん、そうで、そんなね、美香さんがさ褒めてくれるから伝えとくね、うん、めちゃくちゃ喜ぶと思う、うん、
伝えてくださいもう本当に美しいと思ったので
めちゃくちゃ喜ぶと思う。
だって5年で70
過ぎてますね。
で、なんかエリさんよりも身長高い、
う
ん、
高いです、
うん、ですよね。でもスラッとしていて、70代 の、 あのだからおばあ様なわけですよね、
うん、
おばあ様って。そういう感じじゃなくて奥様っていう感じだったのでぜひ伝えてください、
うん、伝えるね、うん、で、美意識はねすっごい高くて、うん、今話を聞いててさ思い出したエピソードがあってね、うん、これは昔ブログにも書いたことあるんだけれども、うんうん、20代の時にね、私が大学生なのかな、うん、当時付き合ってる彼氏がいて、ママに、うんうん、なんか私の今の彼氏ってね、なんかね、あのお化粧しなくても可愛いから、うん、すっぴんのままでいいよって言うんだよって、うん、なんかそう、うん、母に自慢げに言ったのほら、ママはその頃さ、うん、とは言っても40代とかね、うん、だったと思うんですけれども、うん、ママはすっぴんじゃいられないじゃん、私はすっぴんでも可愛いから、うん、そのね、うん、彼氏にすっぴんのままでもいいよって言われるんだよとかって自慢げに言ったら、うん、そういう男はやめなさいって言われた、うんすっぴんで、すっぴんでいいよという男と付き合うなって言われたんですよ。
へ
ー。そうで、うんうん、私自慢げに話したのに、うん、びっくりしてその返しに、うんうん、でそれは母の理論からどう言うとどういうことかっていうと、
聞きたいです
すっぴんでいいよっていう男は結局その女の人が美しくなるとか外に向かっていくっていうの、
うん、
でそういうことをやっぱり阻止しようとする、うん、だからつまり、うん、束縛しがちな気質がある男という、
深い
見立てらしいの、うちの母のね、うん、人生経験の中で見立てると、うん、そうだから、でも女の人がいつも綺麗でいるっていうのはどういうことかっていうと、うん、家の中でねいるだけでいるとやっぱり綺麗っていうのは保てないから、うん、誰か他の人に見られる機会とか外に出ていく機会っていうのが絶対必要 で、うん、でそういうことを応援してくれるとか、うん、いいねって言ってくれる男の人付き合わないと、うん、あなた自身の成長がないって言われたんですよ。
わすごい、なんかもう賛同します
で、そういうことを言う人だから、うんうん、やっぱ美意識がすごく高くて、
うんうんうん、
だからいつも綺麗でいるし、あとは食べるものとか食べる量に関しても、うん、やっぱり太りやすい体質っていうのがやっぱあるみたいで、
そんな感じに見えないんですけれど、
そうだからもうそれがさ、うん、もう何十年もその意識で生きてるから、
うん、
だからすごくね、ちょっとでも食べ過ぎたらすぐに 日頃の生活の中で食べる量を気をつける、うんうん、でもそれがさ、他人にも矢を向けるからちょっとめんどくさいんだけれども、うちの父とかに、うん、あんた食べ過ぎとかね塩分取り過ぎとかね、そういうことを言うから、うんうん、まあ、父 構は周りにいる人にとってはうるさいなという存在ではあるけれども、うんまあ、そういう意識が、ね、あるからこそ、うんまあ、綺麗を保ってるっていうのはあるのかなと思う、うん、あとは、まあ、ジムに行ってるし、うん、ゴルフしてるし、うん、あとまあ体型をそういうふうに保るやつでしょ、あとおしゃれも、うん、好きだからねやるし、あと美容も、
うん、
そうスキンケアですよね、
うん、
やっぱ大事なのは、
うん、
スキンケアを全然怠ったことが多分ないだろうし、そういつもそういう意味では意識が高いかな。
そういうお母様のもとに生まれた娘さんなわけでしょ、うんうん、でなんか子供の時から、うんうんまあ、綺麗でいつもちゃんとしているお母さんがそばにいて、なんかやっぱり影響を受けましたかね。
やっぱりね、お母さんの周りのお友達たちっていうんですか、うん、みんな綺麗なの、みんなあんな感じなの。
そうなんだ、うん、
だから、
うん、
やっぱり綺麗な女の人を見るって楽しくないですか。
いやもう、ね、本当にね、そこはなんか男性マインドになっちゃいそうなんですけども、うんうんうんうん、やっぱり綺麗な人見て男の人がファーってなるのって私なんかすごくわかるんですよね、うんうん、やっぱ可愛い人とか綺麗な人って見てるとこちらまで幸せになるみたいな感覚ありますよね。
そうだから子供の頃から、うん、T さんっていうねママお友達がいるんだけれども、うん、T さんは超可愛いな綺麗でだから、うんうん、例えば電話固定電話だったじゃん昔だから、家の電話出て、うん、T さんって言うと、うん、ママ美人な T さんからだよみたいな
可愛い
子供ながらにこの人はすごい美人で綺麗で憧れの人みたいなのがあって、うん、でそういうモデルですよね。だからロールモデルがママの周りにたくさんいたから、
うん、
ママだけじゃなくて、うん、なんか綺麗な女の人っていいなみたいな、
うん、
おしゃれな人って素敵だなみたいなのは子供心にずっとありました。
なるほど、うん、私もなんかその今年に入って月1回の読書会とあとこのポッドキャストのねご縁で何かとこうエリさんにお会いさせていただく機会が多いんですけれども、いつも可愛い
ね
なんかこの間はなんか白いふわふわな感じで可愛かったし、今日も読書会がね実はあったけれども、ラベンダー色のコートがすごくね素敵でお似合いでしたし、いつもなんか可愛くされていて、そこはなんか同じ女性としてもああ今日も可愛いなと思って
嬉しい
もうなんか影響を受けるというか素敵だなっていうふうに思っていて、でもなんかその意識って日々こうどう思えるか捉えるかってやっぱりすごく大事ですよね、うん、で特にママっていうふうなね、うん、役割もかなり生活の中で比重を多く今占めていると思うんですけれども、その辺に対するねこう例えば見た目であったり体調を整えるっていうところの意識ってところはどんな感じで今いらっしゃいますか。
そうでもね、そのおしゃれに関してはさ、まあ、引っ越しをしてたっていうのもあるし、うん、もう毎日作業着というかさ、うん、デニム履いて、
うん、
なんかもうユニクロの、ね、なんかトップス着てみたいな感じで、うん、スニーカー履いて、
うん、
ってなってたから、うん、結構なんかおしゃれマインドから遠ざかってたんですよ、
うん、今日素敵ですよ
ありがとうございますそうだけどなんかそういう時ってさ、
うん、
気分も上がんないんですよね。
わかる。
だからなんか最近気分上がんないな、毎日が単調だな、つまんないなっていう時は、だいたいもう服装がそうなっちゃってんの。でそういう時はなんか意識というかスイッチを入れるという意味で、うん、なんか自分の美意識をもう一回叩き起こすというかさ、
うん、
でそうするとちょっとねおしゃれしたりするとやっぱりさこういう風にね褒めてくださったりとか自分自身も楽しいじゃないですか、
うんうん、
であこれだこれだこれだみたいな感じで、
うん、
自分のもともと好きだったものとか心地いいものに立ち返るっていう感じで、うん、だけどやっぱ子供育ててるとね常に美意識を保つってめちゃくちゃ難しいなっていう風には思います、
うんうんうん、
だけどあとはやっぱりその意識ってさ何を当たり前とするかだと思うんですよ、
うん、
で例えば食べるものとか食べる量とか、
うん、
あとは空間ですよね、自分の家の綺麗度、
うん、
清潔度とか、うん、そういうものが何が当たり前なのかが結局美意識だと私は思っていて、
うん
うん、で当たり前のレベルはやっぱりなるべくなら上げといた方がいいなって思う、
うん
うん、で上げるため 上げるまでは大変なんだけれども、
うん、
やっぱりそこを保つ、それこそ習慣化するためにはさ、何ヶ月とかって言うじゃないですか、3ヶ月とかね。
そうですね、うん、
でそれがやっぱり頭リマになってくると、
うん、
それから下がることっていうのを気持ち悪くなるから保とうとするじゃないですか、
うんうん、自分をそういう風に持っていくってこと
ですね。そうですそうですそうです、そうです、うん、だからそこまではなんかちょっと踏ん張っても頑張って、
うん、
なんか自分の高い状態が、うん、当たり前の状態にしていくっていうのはなんか大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、それ逆に下げちゃうとまたそれが当たり前になって、子供がいて家がね乱れてるってもう当たり前じゃん、
うん、
一瞬でぐちゃぐちゃじゃないですか。
もう子供がいるとそうだよね、
うんうん、だけどそれが嫌だから、
うん、
子供にも片付けを強いるし、そう、自分自身にも、
うん、
もうちょっと今日はさ疲れてるしって思うけど、でもやっぱり朝起きた時に家が整った状態でおはようってこういう風にリビングに出てくる時の
違うよね。
そう、
すがすがしい、
そう、すがすがしい、うん、あの感覚をやっぱりよ、あの思い出して、いやいや疲れてるけど片付けようって言って寝る、
うん
うんうん
うん、まあ、エリさんもそうだし、その他 の、 例えば女性とか男性でもいいのかな、なんか私がね素敵だなって思う人に、私はすごくそのインタビューとかするのがすごい好きなので、いろいろお話を素敵だなって思う人に聞いたりするのが好きなんですけれども、うん、皆さんやっぱりねすごく共通しているところがあって、やっぱり一言で言うと自己管理能力に長けているんですよね、うん、でそんなに努力してないですって言っても、その努力してないっていう標準のレベルがそもそも違うので、うんうんうん、さっきなるべく高めに設定するってお話をしてたんですけど、うんうんうんうん、そもそもこれが普通っていうふうに考えている自分の中の基準で習慣化しているそのレベルが、何も考えてなかったり意識していない人に比べて、まあ、そこの設定が違うんですよね、
うん
うん、
それはあると思
う、うん、
それはあると思う。いや自己管理能力っていうとさ、もうなんかすごい難しいようなことに聞こえちゃうんだけど、うんうん、
聞こえるよね、
うん、
一見ね、
うんうん、だけど、
うん、
本当毎日のことをちゃんとやるだけなんだけど、
うん、
それが難しいんだけどね、うん、
いやそれが難しいよね、うんうんうん、
でも何なんだろうな、やっぱこうありたいみたいな姿っていうのが、
うん、
に妥協したくないっていう、
うん、
それは生き方も含めて、
うん、
なんか屋敷に流れたくないっていうかさ、
うんうんうん、
なんか自分自身に嘘をつきたくないとかさ、そういうところに通じてるのかなというふうには思うんですけど、
うん、
うん、そう、もうね下がればね、もう人間でどんどん堕落できんの
そうなんだよね。だからそのいやじゃあでも無理めなことを設定してしまうと私続かないんですっていうふうにおっしゃる方がいて、
うんうん、
それもそうなんだと思うんですけど、うん、さらに一歩上に行くならば、うん、じゃあね工夫っていうことで、うんうん、その高い基準を一旦定めた時にもう一工夫するんだったらば、それを継続させるためにどうやったらいいかっていうところまでセットにして考えられると、
うんうん、
結局そうすれば継続するしかないから、うん、それが1年続いたら思った以上になんか定着しているみたいなことになったりして、例えば今美しさとか美容とか分かりやすいことで言ったんですけれども、それって全てに通じることだと思っていて、なかなか深いテーマになると思うんですよね、
うんうん、
でもなんか私の感覚で言うと、それを無意識の中でやっぱりやってる人って、それがね、世の中に出ているような有名なその成功っていう意味なのかどうかっていうのはちょっと置いといてなんですけれども、うんうん、やっぱり何かを成し遂げられているかなっていう、例えば家族を幸せにできているとか、
うん
うん、そういうのでもいいんだけど、うん、そういう結果につなげられてるかなってすごい思うので、やっぱりそこ地味なんですよね、
うん
うんうん、なんか自分との戦いじゃないですか、
うん、
いやいや
自分との戦いで、うん、母がいつも言ってる
あそうなんだ
自分との戦いだからって いつも言ってる
そうよね、うん、なんか私の母は 今から考えると今もう80なんですけども、なんか自分がね、あのまだちっちゃかった時で栃木の実家にいた時、40代だった時の母はあのやっぱ綺麗だったんですよ。でその時にあなたもいずれ結婚して子供を産んで、女の人が子育てをしながらそこそこ綺麗でいることってすごく奥深くて大変だっていうことの意味が分かるようになるから、女の人って自分だけのことじゃないことをしなければいけなくなった時にどれだけ自分を保てるかって、そこに進化が問われるみたいなこと言われたことがあってね、本当にそうって今実感して
る。確かその通りだと思う。でそれは、うん、あの外見のね、
うん、
美しさだけじゃなくて今のお話を聞いてて思ったのは、
うん、
自分のことだけができない時に、
うん、
やっぱあのマインドが乱れるじゃないですか、
うん、乱れるね。
そうつい子供にきつく当たったりとか、
うん、
言い方が荒くなったりとか、
うん、
物に当たったりとか、
うん、
なんかすると思うんですよ、
うん、
それもまた進化が問われるなって今聞きながら思いました。
そうですね、うん、
自分の時間と体力を全部自分につぎ込めたら、
うん、
うまくできるに決まってんの。でそれでうまくできないんだったら、
うん、
それもうちょっと工夫のしようがあるんですよ、
うん、
だけれども子供がいてもう予定調和に行かないことが山ほどある中で、
うん、
その子供を、ね、ケアしながら育てながら自分のこともやろうとなるときに、
うん、
いっぱいいっぱいだからイライラするじゃないですか。
イライラしますよね。
でそのイライラを相手をコントロールすることで、
うん、
なんかどうにかしようってするから声が、うん、強くなって、
うん、
なんとかしなさいとか、うん、いかにしなさいとか、うん、なんか言ったと思ってんのみたいになっちゃうんだけれども、
うんうんうん、
それこそ進化だなと思う。あの価値が問われる。その時にそこで言葉でコントロールしたって意味がないんだから、あそれこそさ相手の気持ちになる、子供の気持ちになるなんてその一瞬はできないかもしれないけれども、
うんうん、
なるべくできるようになって いきましょうよと、
うんうんうん。
で怒鳴った時ってお母さんみんなそうだと思うんだけど、後で振り返って絶対反省してるじゃない。
いや私言っちゃったなとかって思いますよね、
うん、であの反省を忘れちゃうじゃない、
うん、
でまた同じこと繰り返しちゃうんだけれども、うんうん、1ヶ月単位で見たらそんな差がないかもしれないけれども、まあ、半年ぐらい経った時にあれ1年前半年前よりも怒鳴る回数が減ってるなとか、ついつい感情的になっちゃうけど、うん、すぐにあの冷静を保てるようになったとかさ、なんかそれぐらいの進歩でいいと思うけれども、
うん、
そういう風にして自分をちょっとねあの高みに持っていけるようになれると、うん、やっぱそれこそがまさしく人としての進化が問われてるなっていう風に思います、
うん
うん、やっぱマインドが見えないからこそさ、もう本当にあの重要問われてる、
うん、
でもちろん子供がいて時間がない中で、
うん、
その綺麗を保つっていうのは表に表現されるその美しさっていうのはあると思うけれども、やっぱ同じぐらいその心の持ちようっていうんですか、
うんうん、
子供に対してあのどれだけおおらかでいられるか、
うんうん、
いることが難しいからこそ、子育てをしながら美しくいることが難しいのと同じぐらいおおらかでいることが難しいからこそ、そのおおらかさっていうところもなんかプラスして付け加えて、そう女性の進化っていうのがそこで問われるなっていうふうに今お話を聞きながらすっごい思いました。
もう本当にお互い女の子ママですけれども、本当に私たち修行中っていう
でなんか望んだ修行じゃないんだよね私本当に最近毎日のように、あれこれ私望んでたやつだっけって思うんですよ。望んでた修行じゃないからこそ、なんか他責にしたくなりません？なんか、
うん、なりますなります、
ね、望んで飛び込んでんだったら、うん、なんか頑張るぞ、なんかさこれがやるしかないってなるけど、あれこんなに大変だったこと望んでたっけみたいな。
いやなんかあの本当雑談でね、あのエリさんとあの子育ての話をしていた時に、本当私もそう思いますって同意をねあの 200% ぐらいさせていただいたんですけれども、なんか、まあ、仕事とか恋愛とかいろいろあるんですけど、人生の中で子育てが一番大変ですよね。
そう子育てが一番大変私起業もしたし結婚もしたしね 離婚もしたしお店も経営したしもういろんなことをやってきたけれども、うん、子育てが一番大変、うん、本当にそう思う、
うん、
そうだけれども起業とかってさそんなに、まあ、今の時代は違うけど私のやった頃は進める人いなかったの、うん、あれは危険だから大変だから危ないからみたいな感じで、うんうん、あのもろ手を挙げてさやれやれみたいなさ、うんうん、時代ではなかったし、うん、そういう感じじゃなかったのに子育てだけは誰しもがやるといいよって言ったやつ、うん、でそうなんだって言うからやってみたらあれこれ一番大変なやつじゃんっていう
もう本当に予定調和
しかないそうそう一番大変なやつなんでみんなやれっていうの、うん、っていうふうになんか思う
あのこういう言い方してはあるコスパ悪いよ、ね、子育て
もうパフォーマンスで考えたことなんてないもん私けれどもそう子育てが一番大変なやつっていうのは確実に言えるけれども、うん、いつも私寝る前に考えるの、
うんうん、
でもこれって多くの人がやってるやつだよねって、
うん、そう
なんだよね、そうだから私だけじゃないんじゃんっていうふうにも思うし、
うん、
と同時に、
うん、
そのみんないっぱいいっぱいで生きてると思う、
うん、
でそれはリアルにその電車に乗っててさサラリーマンが疲れてるじゃん、
うん
ね、朝から疲れてるじゃんみんなだけど、
うん、
リアルな今みんないっぱいいっぱいいっぱいで生きてるっていうふうにすごく思うしなんかあのそれがいいとか悪いとかじゃなくてなんかその中でもさよりよく生きようってするっていうことがなんかもう好機じゃん
本当
だ
ね
そうだからちょっとでもそういう気持ちがあるっていうだけでさなんかもう頑張ってる大丈夫っていうふうになんか自分自身を褒めようっていうかさ、う
ん、私はなんかこのポッドキャストを聞いてくださっている、うん、あのエリさんねリスナーのファンの皆さんにあのぜひそのなんだろうすごくこうキラキラで何でもうまくいってるようにきっと皆さんから見えるエリさんでさえも子育てでね
いやもうぐっちゃぐちゃですよ
こんなに大変な中ででも頑張っているっていうことをこうなんか少しでも感じていただけたら身近に感じていただけたら、
うんうん
うん、すごくなんかこう勇気になるのかなと思っていて、うん、もうみんな一緒
みんな一緒みんないっぱいいっぱい、
うん、
もうギリギリ
でもそれがね、まあ、毎日そのいっぱいいっぱいであの過ごしてる中で数年経った時に、うん多分すごいな伸びしろぐんって上がってるはずなんです
よね。そうですよね、
うん、
そういっぱいいっぱいなんだけど、うん、でもそこでもうなんか開き直っちゃってさっきの美意識じゃないけれども、うん、もうどうでもいいやってなったらもう終わりでもう堕落の一途をたどるって感じだと思うんですよ、うん、だけどいっぱいいっぱいなんだけれどもいっぱいいっぱいの中でもやっぱり自分になんか譲れない部分ってさあったりとか、うん、その美意識の部分だとかっていうのをちょっと踏ん張って 100% やる必要ないけどちょっと踏ん張っていけばさっき美香さん言ったみたいに、ね、何年か経った後にやっぱそれが器の大きさになったりとか、うん、自分の伸びしろになってたりとか可能性になってたりとか、
うん、
それこそ共感力のねもう源になってたりとか、
うん、
自信になってたりとかするのかなというふうに思う、
うん、本当になんかこれって、まあ、何かの本とかあの誰かの話とかにもその言われていることですけどその辺は泥臭いですよね
泥臭いよ本当に
でもあのまあまあキラキラになっている人 の裏舞台っていうのはみんなそういうところがあってこそ、うんうん、やっぱそのキラキラな部分がスポットライトを浴びているのかなっていう風な感覚があって、うんうん、それなしではいけないってことなの、
うんうん、
それが重要だよね、
うんうん、そうだから奥深さって出ないじゃないですか
出ない
キラキラだけっていうのは絶対奥深さが出ないと思うから、うんうん、あとはやっぱり人がねそのを引きつけるっていうのは何かって言ったらやっぱりこの人の近くにいたらとかこの人の話の中で自分が何かしら救われると思うからその人のそばにいたいその人の話が聞きたいわけじゃないですか、
うん、
でやっぱりそういうふうに思うっていうのはどういうことかって言ったらその人がそれを乗り越えてきたっていう、
うん、
その実際の経験が 何かしらの雰囲気とか、ね、
うん、
器の大きさとかで現れてるからだと思うんですね、
うんうん、
なのでその魅力的な人っていうのはキラキラだけでは絶対にないし、
うんうんうん、
だけどねインスタとか見るとキラキラな部分しか見えないから
そう
つい勘違いしちゃって、
うん、
キラキラだけでいけるって思っちゃうんだけど、
うん、
前回のリズム人生のリズムの話じゃないけど、
うん、
常にあの情熱好き、うん、キラキラ好きっていうのはないわけだからね、
うん、そうね、うん、そういう時もあるけどでもそういうところになるまでの、うん、あのタームがあるってことですよね、
うんうん、誰でもそうそう、うん、でもさっきさ美香さんがさ、うん、なんか教えてくれたことでさ、うん、なんか思わず涙が出ちゃった
のが、うん、なんかうるうるしてた
そうそうその今私娘が5歳なんですけれども、うんうん、まあ一人で育ててるじゃない、うん、でも絶対めちゃくちゃ大変だと思うって美香さんが言ってくれて、うん、だけど今美香さんの娘さんが、14歳になって、うん、やっとこの1年ぐらいで、
うんうん、
大変だったけど子供をあの時に産んで育っててよかったなって、
うん、っね、一生懸命育ててきてよかったなと思ったんです、
うんうんうん、この1年でやっとその実感が持てるようになったっておっしゃったじゃない、うん、でエリさん今大変だと思うけれども絶対それ来るからっていうふうに言ってくださった時に、なんか今本当に毎日がもう大変すぎて追われすぎてて、うん、あの子供望んだけどこれ望んでたやつじゃないっていうかさ、なんかいいとこどこ取りをしたくなる自分も、なんか今の大変さを他責にしたくなる自分も、そういう弱さも出てきたけれども、でもなんか今さっき美香さんがさ教えてくれたように、絶対産んでよかったと思う日が来るからっていう、あの言葉ってめちゃくちゃ救われる。
もう涙出る。でも来るよ、でも来るよ絶対。ただそこに至るまでまだ結構ね時間があるので、うんうん、ママとしては大変なこととかご苦労とかもあると思うんですけれども、でもそれさえも自分の糧になって魅力になるのかなっていうのがすごくあるので、
うんうん、
もう頑張ってもらいたいなってすごい
思う、ね、そう、起業とかいろいろやったけれどもさ、子育て一番大変なやつだけれども、でも、ね、多くの人がさ、でもやっぱり子供はさ育てて産んで育ててるといいよってね、もしねそのチャンスがあるならっていうふ
う
に言われる、やっぱり一番の理由はさ、めちゃくちゃ大変だけどやっぱりそのやっぱあの時産んでよかったな、育ててよかったなっていう実感って何事にも変えがたい価値なんだろうし、幸せなんだろうし、やっぱその幸せがさ脈々と続いてきて今私たちがいるわけじゃないですか。だから祖先からずっとみんなさその気持ちを持ってきたんじゃない。だから子育てって大変だけれども、まあ、それを上回る何かしらのさ喜びがなきゃ絶対人間ってやらないと思うから、ね、なんかあるんだろうねって、まだ私はその境地に行ってないんですけれども、寝顔を見て可愛いなみたいな、寝てる時が一番好きみたいな、
可愛いよね寝顔ってね、
寝てる時が一番好きそう、起きるともう大変みたいな、ね、だけどいつかそういう日が来るんだろうなっていうのはさ救い、救いになりました。
でも本当絶対にそうやって思える日が来るので、そうなった時にまたあのずいぶん前にそんな話をポッドキャストでさせていただきましたねっていうことで
うん、うん、
前を振り返ってまたなんか対談とか
ね
できたらそれもすごく面白いのかななんて。
そう、あとそうそう、あの、うん、なぜじゃあさ自分がこんなにさ大変なのか、
うん、
大変と感じるのかっていう話で、
うんうん、
子供を育てるっていうことと、
うん、
自分の人生も充実させたい、
うん、
お母さんとしてじゃなくて上村えりとしての人生を充実させたいし、挑戦していきたいし成長していきたいっていう、この両方を手放せないから、
うん、
あの限られた時間と労力とお金とさ、うん、時間の中で、
うん、
あの配分が難しいわけじゃないですか、うん、思うようにいかないわけじゃないですか。でじゃあもうお母さん業だけに振り切っちゃえば、
うん、
もしかしたらさ逆にもう楽になるのかもしれない。もうはい髪の毛どうでもいいです、毎日スニーカーでいいです、はい毎日ジーンズでユニクロでいいですってもう言っちゃえば、もうスキンケアどうでもいいですって、子供中心ですって言っちゃえば、なんかもしかしたらね、いやその人生やったことないから分かんないけど、もしかしたら なんかイライラも減るのかもしれないんだけれども、うん、そっちに振り切れないし振り切りたくない自分がいるし、うん、その自分自身の一人の個人としての人生をなんかこお母さん業だけで済ませたくないっていうさ欲深いさもあるかな、
うんうん、
あのむしろ大変に自分でしてるのかなというふうに思う時もあるんだけれども、
うん、
でもさっき美香さんと話してて言ってたのはいつか子供って絶対に巣立ってっちゃって、
うん、
手が離れる時が来た時にやっぱり何にもなかった自分の人生が子育てだけだった、うん、あの時で時が終わってたわっていうのであったら取り返しがつかないんだよねっていう、うん、だからこそ 100% 完璧じゃなくてもいいけれども自分自身の人生も子育てをしながら着実に一歩ずつ駒を進めていくそうしとかないと子供がいなくなった時離れた時に、うん、やっぱりなんか寂しさというか、
うん、
後悔とかが残るんじゃないかっていう風に言ってたじゃないですか、
うん、
でなんかそれもさまだその境地に行ってないけどきっとどこかではそういう風な気持ちがあるから、
うん、
自分の人生も諦めたくないし、
うん、
大変だけれども両方コマを進めていきたい子育てもしたいし、うん、自分の人生も、ね、やっていきたいっていうさ、
うん、なんか思うんですけど大切なのはそもそも女性って役割が男性に比べて多いのでじゃあその今の人生のタームでその子育てと自分のことをやりたいっていうところのパーセンテージの比率っていうのが今は例えば子育て 70% 自分のこと 30% だけどみたいな感じでここを自分の中で軌道修正をあのいかにこうしていくかっていうところここの意識を持つってところがすごく大事かなと思っていてあの全てにおいて完璧さを求めないってこともあの原則として必要だしなんかテーマは継続なのかなってい
う、
A 加減の継続
というかねそうだね、そうだね、うんうん、完璧を求めたら継続でできないじゃないですか
できないできない
だからそうだけど、うん、1% でも 2% でもいいから
そう
あの昨日より今日、
うん、
今日よりも明日進められていくレベルの継続でいいかなってことですよね、うんうんうん、マイナスにならない
そうなんですあの後退しないで、うんまあ、そのままでもいいから、うんうん、その維持をするっていうところがすごく大事で、うん、だけどその維持をする中で少しずつじわじわじわじわやってきたことがなんか皆さん何かしらこう覚えがあると思うんですけどそれがねいつの日かバネとなってビョーンってなることだって人ってあるわけですよ、
うんうんうん、
習い事とか分かりやすいかもしれないんですけど、うんうんうん、だからそこはいつビョーンってなるかっていうのはやっぱりママだったらばあの優先順位があると思うので時を伺わないといけないと思うしそこは様子見しながらだけどチャンスは逃さないようにいつでも行けるように準備は整えておくっていうのはやっぱりこう両天秤でやるんだったらば、うんうん考えていかなければいけないところなのかなと思っていて
それこそ超大変なことだから進化が問われますよね
本当にそれ考えじゃあ好きで考えてるんでしょって言われたらはいそうですで終わっちゃうんだけどでもそこをねやっぱり日々考えてるのと考えてないのとではどうなんでしょうね5年後10年後大きな差がつくのかなってい
やもうその差しかないよね
本当に、
うん、うんうんうん1日で何かを成し遂げるっていうのは無理なわけだから
無理だよね、うん、だからそのまあなんだろう老いていくけれども、うん、数年後の自分自身を楽しみにしていくっていうのが、
うん
うね、やっぱり40過ぎた時に、うんうん、そこをいかに期待できるかどうかって、うんうん、自分に対して、
うんうん、そうですね。
そこなのかなってすごい思いますよね、うん、
でそれにはだから意識ですよね
意識
ちょいプラスの意識
そうなのでもうね
大きい美意識じゃなくていいからちょいプラスの意識で
そうですねお母様があまりにも美しかったので、うん、今回はそこから
その話からね
話をスタートさせていただいたんですけれども、
うん、あの人美意識の塊なんで本当に
いや本当にあの際立ってました
ということで、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました
ありがとうございました
今日の番組はいかがでしたか？上村恵里のセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。 ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますので、そちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト、感想もお待ちしています。 LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。